今から山崎牧師によりましてメッセージをいただきます。水と火のバプテスマという題でございます。それに先立ちまして聖書の御言葉をお読みいただきます。藤中姉妹にお願いをいたします。
本日の聖書箇所は新約の103ページ、ルカの3章15節から22節です。主語には18節から、3章18節からなっていますが、15節からお読みします。なお第3版の聖書では112ページになります。ルカの3章15節から22節です。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方が、その方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。また手に身を持って濁浄をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。さて、国王ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
先週は記念堂完成を祝っての剣道式をいたしましたね。皆さんもこれまで様々な面でご協力くださって本当にありがとうございました。本当に素晴らしいものが、夢に描いてたもの以上のものが完成いたしまして、中に入りますと出来たての合奏ポットもあったでしょ。合奏ポットって何ですかってね、骨壺の大きなものです。合奏ってあれ叩いて合奏するんですか。合奏の奏が違うんですね。合わせて葬ると書きます。沖縄の海を思わせる透き通ったブルーのガラス片をモザイク状に貼り付けたものですね。注文してなかなか出来上がらずにちょっとしびれ切らしたところもあったんですけども、一旦送られてきたんですけども、どうもこれ注文したのと違うんじゃないかって送り返すことになってしまったんですけども、その方は本当に大いに責任を感じて申し訳ありません、ベストを尽くします、もうお正月返上でもってですね、工場で一人コツコツコツコツ、重ねて、とにかく剣道式に間に合うように仕上げてくれました。本当に、望んだ以上のものができたと思います。先週は、お詫びを兼ねてですか、彼はここにやってきたんですけれども、その話いろいろ聞く中に、彼のガラス村の理事長さんがクリスチャンであることが分かりました。教会からそういう注文があったのかというね、じゃあ行ってこいってわけで送り出されて大阪に来られて、他の用もわざわざ用事を作ってね でこちら訪ねてきてくれました。一時いい交わりができました。 キリスト教の背景ゼロなんですけれども、いい折だったのでステンドグラス見せながらどういう意味かお話しできましたし、送りながらの車の中でもイエス様のこと、自分がどんなふうにしてこのイエス様に出会って幸せな人間になったかということが少しでもですね、証しができたんですね。ズケラン、ナオトという、まあ、沖縄らしい名前の方ですけれども、覚えてやってください。いつかこの方にも救いが届くように。さて、このガストポットを挟んで両側には、納骨棚があります。144の骨壺を並べるスペースがあります。入居者募集中です。まあ、そう聞いてですね、まだ間に合うでしょうかなんてね電話してくださった方もあったんですけども、はい、なぜこんなふうにここに力入れるんですかってね、私も力入れているというに見えるんでしょうか。そうかも分かりません。しばらく前に永井明という牧師がおいでくださいました。田舎伝道一筋にね、あの田舎の町、この田舎の町、伝道しては人々を導き、グループになったらば教会として形成して、また次の町にとね、今7つ目にチャレンジしていらっしゃる方がいるんですけどもね、先生ね、田舎の伝道実を結びたければ納骨堂ですよ、教会堂を建てる前にまず納骨堂を建てることですと、そう式に言われるんですね。それが彼の経験のようです。田舎に行けば行くほど、また年行けば行くほど気になるのは自分が死んだ先のこと、骨の落ち着き場所だそうですね。それが定まらないことには信仰への決断がなかなかできない、まあ、それがね、大方の日本人みたいですよね。墓参り教の信者だなんてね、朝日新聞が言ってましたけども、日本人の 70% 以上は墓参り教の信者だそうです。でもそういう風土、そういう文化の中にあって、やっぱりこのことに目を向け、その切り口でもって伝道するということは大切なことだと思います。どうもキリスト教は先祖を粗末にするなんてね、そんな印象をこれまで与えてきたようですから、なおさらのこと、まあ、こうして、まあ、考えるときに、今いわゆる就活ブーム、機関誌にも書いたんですけども、就活というのは就職活動の就活ではなくって、就は終わるという字ですね。人生をいかに終えるかという、そこに向けての活動、下準備ということです。うん、だから、棺に入るときにはこれを着たいというね着るものを指定したりね、家にはこの写真が気に入ったからこれを使ってちょうだいとかね、お葬式の時にはぜひ呼んでほしい人はこれこれというリストね、または呼んでほしくない人のリストとかねそんなのテレビで見て笑ってしまうんですけどもね、そしてお葬式はこんな風にしてくれとかいう注文とかね、まあ、そういうことをちゃんと書いて準備しておけば後で悶着が起こらないと。なるほどと思います。そしてお墓のことね、はい、でもそれを言うならば、もう一つ大事な就活があるでしょうと私は言いたいわけですけどもね、それは骨の落ち着き以上に、魂の中身のね、自分の落ち着き先、それは確かなんですかってね。つまり天国の予約できてますかってね、そこですよね。まあ、そんなんで、やがて必ずこの体を抜け殻として抜けていく中身、永遠的な部分、どこに落ち着こうとしているのか、聖書にははっきりと描かれております。2つあるんだということね、選べるんだということ、しかも選べるのは今のうちだということ。そんなことを思いますと、よほど改めてね、イエス様を知った者の、知った者たちの幸せ、いただいている大きな安らぎ、まあ、先週も私たちの国籍は天にある歌ったんですね。なんと大きな安らぎだろう、このことを証ししていきたいと思います。でそこの関連として思うのは、その予約手続きはイエス様への信仰の告白、はっきりとね、ぼやかしてなくてはっきりと、でその印にやはり洗礼を受けること、まあ、事情があって洗礼を受けられずに亡くなるという場合もあります、うん、でもイエス様の信仰がはっきりしていれば天国はもちろん迎えてもらいますけどもね、 でも一番望ましいのはさらに一歩、はっきりとした告白、洗礼という形ですることだと思います。洗礼のことをもともとの言葉ではバプテスマと呼びますね。今日聖書の中からバプテスマという言葉をいくつか見るのです。今ルカの3章を見てますけれども、この中には水のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、火のバプテスマ、そういう言葉が出てくるんですね。そして火のバプテスマの方は聖霊と火のバプテスマと一つにくくっていますから一体のものかと思いますけれども、ともかく、このバプテスマを一つのテーマにしてイエス様のご生涯から大事なことを今日も学びたいと思っているんですね。まず最初はバプテスマとはそもそも何だったっけっていうところですね。そこからいきましょうか。お手元にアウトラインがあるでしょうか。バプテスマとは、もちろんこれはイエス様に始まったことではありません。その前からあったのです。バプテスマのヨハネが声高に呼ばわるその前から、ユダヤ人社会には異教徒がですね、ユダヤ教に改宗した時に水の中をくぐらせるというね、バプテスマがすでにセネマニとして定着しておりました。そういう背景の中でバプテスマのヨハネが現れて語りかけます。異教徒に対してだけでなく、それ以上に身内のユダヤ人仲間に対してね、本気で悔い改めることがどれほど大切か、誠の神と向き合うことがどれほど大切なことか、お前たち本気なのかって言ってね、迫るわけですけれども。さて、とにかくバプテスマというのは、その本気ということを表す一つの方法として、水の中に身を沈めてそこからまた起き上がるというね、この一つのシンボル的な行為ですよ。もともとバプテスマという言葉の意味は、浸すこととか注ぐこととかね、そういう意味があります。洗礼にも全身、うちの教会のようにこう水の中に浸るのと、それから頭の上から振りかけるね、両方の方式があります。どちらでなければいけないというのではないのですけれども、いずれにしてもバプテスマ、そうなんです。そこに霊的な意味を重ねて、これを一つの印として聖書は定めているんですね。さて、そういう中でですね、まずは水のバプテスマについて見てみたいのです。今日読んでいただいたところには一つの不思議な光景があります。何が不思議かって、イエス様がバプテスマを受けているんですよ。イエス様がバプテスマを授けるんじゃなくてね、イエス様が受けているんです。これは前後関係読んでいくときに意外なところではないでしょうか。なぜって、授ける方はバプテスマのヨハネというね、預言者です。で、彼がそのバプテスマを授けるにあたってどういう意味でこれを受けようと言ってるのかと見ますとね、罪を悔い改めてその罪の許しをいただくためにバプテスマを受けようと言ってるわけでしょ。で、そういうところにイエス様がやってきて、私にも授けてくださいってどういうことですか。ヨハネは面食らいましたね。ちょっと待ってください、私があなたにバプテスマを授けていただくんだったら話が分かりますけども、私があなたに授けるんですか、めっそうもない、これあべこべですと彼はね、拒むんですね。でもその時にイエス様は、いや、今はそうさせてくれ、こうすることは私たちにふさわしいことなのだってね、こう言って説得して、イエス様ご自身がヨハネの前で水の中に身を沈めるんですよ。このイエス様の洗礼、これはまあ画家たちが絵に描いてますね。厳粛な瞬間だと思います。これは一体どういうことなんだろうかってね、思うわけですよ。2つの意味があると思います。まずこれはメシア、かっこして救い主の務めへの就任式。イエス様にとってこれはメシア、 つまり救い主ですね、救い主としての務めへの就任式であったと、私はそう受け止めるわけです。最高の位に立つ者がその働きにつくときに、自分より位においてはずっと下の者であっても、その前にその式に預かるわけですね。まあ、例えばアメリカの大統領の就任式においてもね、大統領というのは一番アメリカの社会で一番トップでしょ、でも彼がその就任するときには、そう、最高裁判所の長官ですかね、彼の前に立って宣誓するわけですよ。イエス様はこの務めに就任するにあたって、一預言者であるヨハネの前で身を低くして、その足元の水の中に身を沈めます。そしてこの時のその厳かさを味わうために、もう一遍その記事を見ていただきたいんです。21節22節どう書いてありましたか。一緒に読んでみましょうか。短いところですからね。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。バプテスマを授けてくれ、いやとんでもないことですというそのやり取りはね、ルカの記録にはないです。私がさっき言ったのはマタイの方の記録なんですけども、まあそういうやり取りがあった後でイエス様ご自身お受けになるんですよ。そして自ら上がって天を仰いで祈られます。さっきのこのプリントにあるイラストはその場面かなと思いますね。今自ら上がったところです。全身から水を滴り落とし、滴り落ちさせながら、イエス様は天を仰ぎ、ヨハネに腕を握られながら共に祈るのですね。その時です。何が起こったかというと、天が開け、聖霊が鳩のような形をして、自分の上に下られるのをご覧になった。どんなだったんでしょうね、天が開けて。そういう場面見たことないですけども、真っ青の空がパカッと開くんですかね。その向こうに何でしょうね、太陽よりも輝く光が見えるんでしょうか、よく分かりませんが、とにかく天が開けというその描写にぴったりのような出来事が起こったんですよ。そしておそらくそこからでしょうね、真っ白なものがよく見れば鳩のような、鳩ではないだろう、純白の鳩、翼をこうやりながら降りてくるのですね。イエス様のところにまで。聖霊でした。聖霊が鳩のように、みんなうっとりと見つめていたと思います。なんという美しい鳩だろう、あんな鳩見たことないと思っている間に、天から今度厳かな声ですね。これは、いや失礼しました、あなたはですね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。どんな響きだったんでしょう。天からの声が時々こう雷鳴のように聞こえたってね、別の箇所にもありますから、そのような声だったのかも分かりませんけれども、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。言わずと知れた天のお父様のお声です。今自ら上がってきたものが何者なのかということを、直接的に認証なさる言葉ですね。こうやってイエス様はいよいよ使わされた目的、メシアとして救世主としてのその務めにお付きになるわけですよ。これがまず第一のこと。水のバプテスマとか言ってもイエス様の場合全く違う意味を持っています。そして第二にですね、じゃあメシアの務めって何か。メシアの務めとはですね、神の子羊となって 世の罪を取り除くこと。世の罪を取り除くこと。取り返しのつかない数々の罪、過ちに対して、それを、その咎めをきれいに拭い去っていただける道を切り開くことですね。世の罪を取り除くこと。そもそも、イエス様とはそういう方だという紹介を、このヨハネはすでにしておりました。群衆を前にして、このイエス様の方を指さしながら、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この方はそういう方だとね、言ってたわけですね。イエス様のお務めをズバリまず一言、そう彼は言いました。これがどういう意味か、まだあまり馴染みのない方のために少し説明します。当時のユダヤ人の社会、罪の咎めを拭い去ってもらう道は一つだけでした。誘惑に落ちてしまって、私はとんでもないことをしてしまったと心が咎めるならば、その咎めを拭い去ってもらう道が一つだけあるんですね。一頭の羊あるいはヤギを連れてきます。傷のないものであることが条件ですけれども、傷のないヤギあるいは羊、そしてその頭に手を置くのですね。で、自分が犯してしまった過ちを正直に告白する。この手を置くということは、いわばね、自分の罪をこの羊にやるヤギになすりつけるわけですね。なすりつけるって言葉ですよ。罪をなすりつける悪い言い方ですけどね。でも実際そうなんですよ。で、告白して懺悔した後で、気の毒だが、私のために代わりに死んでくれって言ってですね、ぐさっと殺してしまう。すごいむごいですね。でもそのむごい分、罪の許しのためにはどんなことが要求されるのかということを肌身に感じると思いますね。一つの命が犠牲にならなければ許されないほどの、ね、ものなのだと、私たち普通の感覚ではそんなのもうやりすぎでしょう、そんなことっていうふうに私たちは思うわけですけれども、それを私たちは神の清さというものに鈍感だからなんですね、清いお方は私たちの取っている行動とともにその背後にある思いまで見抜いていらっしゃいます。醜い、ずるい、身勝手な、その子をご覧になるときに、その許しのためにはそれなりの犠牲が必要なのだということなんですね。そういうね、それがユダヤ人の社会に対して旧約聖書を読めば分かりますね。で、そういう背景のもとにヨハネが登場し、イエス様も登場するわけです。で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊といったときに、聞いてた群衆はおぼろげながらもその意味が分かったはずです。我々の罪、過ちを全部取ってくれる身代わりとなる存在なのかってね。そうなんです、そうなんです。そのようなお方なのです。それがメシアの使命なのですね。で、イエス様はその使命をしっかりと受け止めるわけですね。周りの人たちがちゃって子羊を連れてきては手を置いて罪をなすりつけてきたように、やがて私は世のすべての人の罪を全部この身になすりつけられて、身代わりとなって神の聖なる怒りをこの身に受けて、その身代わりの死によって許しの道を切り開くのだというね。すごい自覚でしょこれね。イエス様だけです。その務めに私はこの身を捧げますというね、そういう意味があるんじゃないですか。この清いお方が懺悔すべき罪なんてこれっぽちも何にもないお方がね、ここに身を低くして水に身を沈めてということはね、罪人の立場を取るのですよ。十字架につながっている道を今一歩、最初の一歩を踏みしめるんですね。それがこのイエス様の水のバプテスマ。 改めてあのイエス様の洗礼の風景の画家が描いた名画を見ながらね、ああそういう意味だったんだって感銘が新しくなり、新しい感銘を受けますよね。イエス様の受けたバプテスマ。さて、その上で今度は私たちが受けるバプテスマについて考えてみたいと思います。洗礼を受けるって一体どんな意味があるんでしょうか。時々身も分からずに洗礼を受けたいっていう人に出会います。今度ミッション系の大学受験するんですけども、洗礼を受けてる人ちょっと特別優遇されるというか優先的に取ってもらえるそうなのでということが、ね、あってですね、私も洗礼を授けてもらえるでしょうかなんてねそういう人に出会ったことありますけどもね、大事なことが分かってないですよね。さて、洗礼の持っている意味いくつもあるのですけれども、今日は2つだけに絞りました。まず第一はですね、罪の許しをしっかり受け取るということです。洗礼の水がそういう効力を持っているってわけではありません。あの水の成分に何か特別なものが含まれていてここに沈むとですね罪が全部きれいになくなる、そんなことを言ってるんじゃないです。そうじゃないです。これを権威づけているのは主の言葉です。ここに一つの聖句を引用しました。なぜためらっているのですか。立ちなさい、主の御名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。バプテスマを受けて自分の罪を洗い流しなさい。つまり罪の許しをしっかりと受け取るためにこのバプテスマを受けなさい、この区切りをつけなさいということですね。一体誰に向かってこのことが語られたのかと言いますとね、サウロですよ。後の名をパウロとなる、当時まだ迫害者であったサウロですね。彼が、もう迫害の鬼と化して、このダマスコに住んでおるクリスチャンどもめ、待っておれと言ってですね、馬にまたがって家来連れてやっていった。あの時ですね、天からの光に打たれて、馬から落ちます。目が見えなくなって、手引きされて町に入り、三日三分飲まず食わせて、自分の身に起こったことを思い返すのです。そう、天からの光を見たあの瞬間、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。あなたは誰ですか。お前が迫害しているナザレのイエスだ。もう聖天の霹靂。彼はあそこでもう何もかも分かんなくなってしまうんですね。で、3日間の祈りの中で主の声がかかってね、自分がとんでもない間違いをしていたことに気がつきます。復活して今も生きていると聞いたけども、それは本当だったんだ。あの異端の親玉だと思ってたイエスは実は本当に主ご自身だったのだ。彼はひっくり返ってね、でもクリスチャンをこんなに迫害して何人かを死に追いやって、こんな私が許してもらえるんだろうか、もうこの先は地獄しかないと思ってた彼ですよね。でもね、そこに許しがあると言われます。あなたの罪もイエス様はかぶって十字架で死なれたんだってね。だから何をためらってとか、さあ立ち上がりなさい。主イエスの名によって、主の名を呼んで、イエス様と名を呼んでバプテスマを受けて自分の罪を洗い流しなさい。これはありがたい言葉でした。そして今日ここに集っていらっしゃる方々の中でですね、洗礼をまだためらっていらっしゃる方がいらっしゃるとするならば、ご自分への言葉としてこの言葉を今朝受け取ってはいかがですか。どうぞ皆さんみんなで読みませんか、この言葉ね。まあ、いろんなためらいを持っていらっしゃる方々の、背中を押してあげることになるかもわかりません。では一緒にこの2行の言葉を読んでみましょう。はい。なぜためらっているのですか。立ちなさい、主の御名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。アーメン。 十字架のゆえに、どんな過去があろうとも、また自分の弱さを思ったときに、決心しても長続きする自信がありません、そういう方もありますけれども、なぜダメだったのですか。自分で自分を救うんじゃないですよ。救ってくださるのはイエス様ですよ。だからその手の中に委ねて、さあ立ち上がりなさいというところですね。罪の許しをしっかり受け取る、それがバプテスマにある一つの大きな意味です。そして第2番目は、死んで生き返ったように人生を切り替える。死んでくるってことは人生の切り替えです。生き方の切り替えです。死んで生き返ったようにってすごい表現ですけども、ローマの手紙にはそう書いてあるんですよ。一緒に読んでみましょう、この言葉。はい、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって共に葬られたのです。それはキリストが蘇られたように私たちも新しい歩みをするためです。これはすでにバプテスマを受けたクリスチャンに向かって言っている言葉です。私たちはキリストの死に預かるバプテスマを受けたんだよってね、あのバプテスマによって共に葬られたんだよって言ってるんですね。共に葬られたということはお葬式がなされたということですね。で、それはキリストがよみがえられたように私たちも新しい歩みをするためです。新しい人生に切り替えるため、過去の自分はあそこで終わったんだというね、区切りをつける。そういえばこの、全身水に浸かるやり方はとても象徴的でいいと思います。水の中に沈んであそこで一旦死んだんだということね、象徴的によく受け取れる方ですよ。つまり洗礼は自分の古い自分のお葬式、ね、かつそこからまた水から出てきた時っていうのは復活を象徴してますからね、新しい自分になったんだ、生まれ変わったんだ。そういうわけで皆さん、お互いのね、洗礼記念日は自分の 古い自分の命日であり、同時に新しい自分の誕生日、二度目の誕生日ということですね。で、その日をはっきり記憶するってことは随分ためになると思います。私も改めて思いましたよ。ね、そうだ、私の場合は11月27日だ。だから、11月は飛ばして、とにかく27、27のついた日が来たときにはね、これを覚えようって、私は10年前のあの時に古い山崎哲也は死んだんだ。そして生まれ変わって今新しい人生を歩んでいるんだってね、最近いろんな人との会話の中で、ある人はね、自分の普通の誕生日のことですよね、誕生日が来ると月に関係なく、例えば4日の人はね、 4日に来ると何月であろうと、その日には自分の誕生の日を覚え、生まれてきたことを覚えて、ある一箇所、特定の聖書の箇所をね、いつもそこを読むようにしてるとかね、あ、それいい習慣だなと思いましたね。私はこの2番目の誕生日をそんなふうにして覚えようかなと思ってます。つまりその日が来たらば、いつも詩編23編とかね、自分にとってのとても意味の深い聖書の言葉を決めといて、いつもまずそこを読む。主は私の羊飼いという言葉から始まってね、私はいつまでも主の家に住まいましょうという言葉で終わるんですね。いいねと思って、皆さんそれぞれに、そんなふうに、自分の命日、自分の新しい誕生日、それを覚えて、そのことを心に刻むって大きな意味があるんじゃないかと思いますね。水のバプテスマ、それをそれぞれ個人的にまず心に刻みましょう。そしてその上でもう一つ見たいのは火のバプテスマです。火のバプテスマ、何ですかそれ。あまり聞かない言葉です。でも確かに聖書にある言葉です。15節16節を一緒に読んでみましょう。どうぞ。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ちょっとここでね、そう、ヨハネはね、その堂々とした風格、歯に衣を着てないものの言い方、 確信に満ちたその姿にですね、すっかり感心して、もしかしてあれが昔から私たちが待っているメシアかもしれないってね、噂する人がいたようですよ。でもヨハネは、そうじゃない、私じゃないって言ってね、次に言葉言うんですけど、16節どうぞ。はい。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐と解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。はい、ここです。私は水でバプテスマ。けども、私の後からさらに力のある方、つまりメシア、救い主がおいでになる。イエス様のことですね。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。さて、聖霊のバプテスマについては何度も皆さんお聞きになりました。大体見当がつきます。でも火のバプテスマって何ですかってね。このヨハネが言った言葉はですね、マタイとルカではこんなふうに聖霊と火のバプテスマとあるんですけども、マルコの福音書はヨハネの福音書ではただ単に聖霊のバプテスマとあるだけなんですね。おそらく一つのバプテスマを片方ではもう一つの言葉を添えて言ってるわけですから、同じものを指しているのではないかと思われます。つまり聖霊のバプテスマイコール火のバプテスマなのです。そして火はしばしば聖霊のシンボルだなということを考え合わせるとね、それは納得いくんじゃないでしょうか。もちろんあるときは鳩が聖霊の象徴、今のねイエス様のバプテスマの場面であるようにね、それもあるんですよ。でも別のところでは火に例えられる場所がねたびたび出てくるんじゃないですか。聖書に馴染んでいらっしゃる皆さんは思い出すでしょ。例えばあのペンテコステの日の出来事、みんなが集まっていると突然天からの物音、突風が吹くようなね、風がフィューって吹くような音が部屋中に響いて、次の瞬間何が起こったかというと、何て書いてありますか、アウトラインの裏側、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。不思議な光景でした。炎のような舌、それが現れて厳かな雰囲気の中にですね、それが一人一人の弟子の上にとどまる、まるで人間ろうそくって感じですね。120人集まっていたんでしょうか。みんな頭の上にちょろっとですね、その火が灯っている格好になるんですね。でキラキラヒラヒラ揺れてる、まあ、そのような感じの現象が起こったわけですね。そしてみんなが他国の言葉で語り出すという、もう後にも先にもあれっきりのね、不思議な出来事が起こったわけですけども、とにかくあの炎は紛れもなく聖霊の象徴でした。風もそうでしたけども、この炎、聖霊の象徴。そしてテサロニケの言葉などを見ますと、御霊を消してはなりませんとあります。御霊、聖霊のことですね。聖霊を消すなってどういうことですか。信ずる者の中に住んでてくださる聖霊様、うちに熱い清い思いをもたらして燃えていってくださる、この方を大切にしなさいよってね、この方のささやき、この方の促しを無視したりしたらば、それは聖霊を消すことになりますよ、その炎を消すことになりますよ、決して消してはいけないってね、そういう表現です。それからもう一つですね、テモテへの手紙の言葉、与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神がくださったものは力と愛と慎みとの霊です。 Spirit 霊、 Spirit of power, love and sound mind という英語ですけれども、力の霊、愛の霊、慎みの霊、精霊の炎、それを再び燃え立たせるようにってね、ということは、いつか私たちはこの聖霊をいただいているわけです。信じる者たちはね。そう。そして、それが、さらに豊かに、 豊かに内に満ちるようにと、そのように私たちは生きるべきなのです。で、この点についてですね、このお方は、イエス様は、聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと、ヨハネは予告しました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全員この予告を記録しております。それだけ大事なことなのですね。つまり言い換えならば、この聖霊のバプテスマ、火のバプテスマは、イエス様だけが授けることのできるバプテスマ。有名な先生、あの先生のところに行ったらば、私もそういうものではないようですね。イエス様が授けてくださるんです。まあ、聖霊の圧倒的な注ぎ、満たしといいますけれども、この今日集っていらっしゃるお互い、どれだけそれを体験として知っていらっしゃるでしょうか。一人一人に聞き取らせたことはありませんので分かりませんけれども、この聖霊によって心を満たされる、あるいは自分の上にどっとそれが、その聖霊が下るような体験を、しているでしょうか。イエス様はそれを授けると約束されたんですから、その約束を一人一人がね、自分の体験として常時として知る必要があります。そしてこれは、まあ、これまでの体験をいろいろ聞きますと、いや、さまざまなんだな、人によってと思いますね。一度お話したことあるでしょうかね。パスカルという人、フランスの頭脳明晰な哲学者であり、数学者ですね。こういう人がそういう体験するんですかって聞いてびっくりするんですけども、でもね、あるんですね。めったにそのことを彼は大っぴらに言ったりしませんでしたけども、大事にしてました。彼が死んだときにですね、彼の着ていたものを見ると、何かこう、何て言うか、縫い付けてあるんですね。何だろうと思って、その縫い付けてあるのをほどいてみますと、一枚の紙切れだった。その紙切れにはですね、彼にとって忘れてはならない体験が書かれてあったんですね。本の中では結構長く引用してましたけども、その出だしの言葉はね、どんな言葉かというと、恵みの1854年のこの日、随分古い話ですね。恵みの1854年のこの日、夜の10時半ごろから12時半ごろまで、炎、感動、喜び、平安。炎、ファイア、物静かな、深くものを考えるね、こういう静かなタイプの人でしたけども、ファイア、何か熱い火が自分に下ったような、胸の中に燃えたぎるようなものから感じたんですね。そして、主との出会い体験をしているんですよ。その後、彼はいくつもの随筆を書いているという、書くようになりましたね。パンセなどは有名な本ですけれども、一人夜遅く主を礼拝する中で起こった出来事です。ある人はもう悔い改めて改心すると同時にこのような体験をいたします。またある人はもう洗礼式の時にですね、それを体験します。まあ、JEC、日本福音教会という団体がありますけれども、この母体となっているのはですね、オレブロミッションという宣教団体。この創始者はジョン・オングマンというスウェーデンの人ですけれどもね、彼のことを読みました。もともと彼はクリスチャンではあったんですけれども、本当の生まれ変わりってものがなかった。でもその生まれ変わりを体験したときにね、彼は嬉しくなって、洗礼をもう一遍、求めるわけです。で、彼の洗礼式は、湖でなされました。でも寒い季節だったんでしょうね。湖の氷の厚さが1メートル。1メートルの厚さの氷ってすごいですね。それをくり抜いて穴開けてね、その中で洗礼式って。どんなかと思いますね。でもそういうところでの洗礼式があったそうですよ。で、ザブンと使って、そこから出てきた時に彼に聖霊が下ったというふうに記録に残ってるんですね。彼は、もうそれこそ熱い聖霊の炎が彼に下るような体験をしたようです。彼はリバイバルの器となっていきますね。多くの人々にその宣教の情熱が飛び火して、 そこから宣教師が世界中に送り出されて日本にも来たわけですね。そこからオレブロミッション、今の JEC が生まれてきます。彼は洗礼式の時にその体験をします。私などの場合はずっと後でした。クリスチャンになってから4年過ぎてからのことですかね。いつかお話しした通りです。ある人は仲間同士で一緒に祈っている間にその体験をします。またある人は一人で主を礼拝している時に、さっきのパスカルのようにいたします。いずれの形であれ、どんな時であれ、渇き求めて聖霊に豊かに満たされる、明け渡した頃に満ちていただくという体験はとてもとても必要であり大切ですね。でその体験はしばしば火のバプテスマと表現するにふさわしい体験なんですね。火のバプテスマを受けた時に私たちはどう変えるんだろうか。一つには迷う人たちに道しるべの灯火を掲げるものになるということができると思います。迷う人たちに道しるべの灯火を掲げるものになる。聖霊体験の味わい方というのは人それぞれですので、さまざまな形があるので聞いてみなければわからないところがありますね。でもそれは必ず実を結ぶものであると思いますので、人の生き方を聞くときにこの人もきっと隠れたところでそういうものがあったに違いないと思うわけです。この間大輔君のお母様が天に召されお葬式に参加したときに何人かの方々がそのお母さんの思い出を語ってくれました。お母様は陽子さんって言うんですけども、辻陽子さん、信仰仲間の一人は伊藤美代子さん、伊藤美希子さんかという方ですね。その方の聞かせてもらったことを私はメモしました。陽子さんって方は率直で凛とした潔い人でした。はっきり意見を言ってくれる人です。腹割って本音で話のできるお友達でした。そして忠実な奉仕者でした。最後まで何でもやるのです。愚痴言うのを聞いたことがありません。ていて細やかで優しくってベタベタするのが嫌いな人でしたね。サムエル会に一緒に属してました。小さな子供を持って子供と一緒に行動する親たちのグループです。一緒にバーベキューしたりお泊まり会したり、そしてその子たちの成長を見守りながら進学、就職、結婚と一緒に悩み祈りを合わせてきました。そして祈りのファミリーというのを組んでまして、私たちは一緒でした。涙とともに私の家族のためにずっと祈ってくれました。そして陽子さんのご主人は新街道建設の委員長です。今ちょうど新街道建設中なんですね、はい、でご主人が指揮をして、作らせた十字架が澄んだ夜空に白く凛と輝いています。ヨハネ 14-6 の言葉を思い出しました。私が道であり真理であり命であると、御言葉通り天を指し示す十字架、幕が外されて昨日初めてそれを見ました。そしてヨコさんが召された日に示された聖書の言葉、マタイ 10-29、 こんなスズメの一羽でも父のお許しなしには地に落ちることがない。ぽっかり開いた穴、どうやって埋めたらいいかわからないと、わからない思いがいたします。でも気づかせてくれました。 神様の計り知れない手の中に全てがあるということ、見許しなしには何も起こらないということ、だから今自分に残された愛する者と共に過ごす一分一分がどれほど大切かということ、まあそういう一言の思い出話があったんですが、とても感銘深く思いました。この陽子さんという方は自分の生き方を持って道しるべの灯火を掲げて周りの人たちにこっちだよってイエス様を指し示す人だったんだなというところですね。きっとどこかで主との深い交わりの中で聖霊のお取り扱いを受けていた人なんだろうと私は想像いたしました。イエス様はおっしゃいます。あなた方は世界の光、山の上にある町は隠れることができません。あなた方の世、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天の父を崇めるようにしなさい。光だと言われます。光となったのだから、その光を隠さずに輝かせて、輝かし方は良い行いとありますけれども、聖霊を宿して、聖霊が促してくださる具体的な愛の行動でしょうね。身近な人々への支えであったり励ましであったり、一緒に祈ろうと祈りに誘って祈ってあげることであったり、具体的な何かのお手伝いであったり、陽子さんきっとそういうふうにしてこられたんだと思いますけれども、そう、聖霊はうちに満ちるときに激しく燃え、時にはまた静かに燃え、とにかく燃えて輝くのです。その輝きは私たちの生き方にですね、にじみ出るんだと思います。その温かな人柄と行動でもって道しるべの灯火を掲げる人に私たちは変えられるんだと思いますね。これが第一の点。そしてもう一つ、大しく試練に耐える純粋な信仰が育つ。火のバプテスマ、自分の奥深いところに、まあ、焼きが入れられるといいましょうか、強くされるんですね、芯の部分が。そしてまたいろんな不純なものが私たち生まれながらいっぱいありますから、それらがですね、溶かされて少しずつ取り除けられて純粋に変えられていくんだと思うんです。旧約聖書の最後の章に、この方は聖練する者の日という言葉があります。聖練する者の日、そうですね、まあ、鉄鉱石の中のいろんな不純物はですね、ツルハシとかスコップでもって取り除くことは無理ですね。むしろ暑い日の陽光炉の中に入れて溶かして、不純物が自然とそこからこう分離されて吹き分けて、純粋な金銀あるいは他の貴重な金属となるようにするわけですけれども、主はそのような方法を取られるのだと思います。マラキの3章では、金銀を吹き分けるもののように座って私たちをじっと見つめているという姿がそこにあるんですね。そしてその時の炎、それが火のバプテスマの中にあるのではないでしょうか。ペテロはペテロの手紙の中で、あなた方の信仰の試練は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊く、キリストの現れの時に称賛と栄誉になるってあります。信仰の試練、今通っていらっしゃる方いっぱいあると思います。なかなか思い通りにならないことが山ほど、それは職探しという方面でもあるでしょうし、身近な人との人間関係ということもあるでしょう。どうしてこんなにややこしい家庭に私は嫁いだんだろうか。そういう中で本当に もう言葉に言うに言えない苦しいところを通っていらっしゃる方々がいらっしゃいます。でもそんな中でイエス様を見上げ、同じイエス様を見上げている信仰の友と励まし合いながら祈りを合わせていらっしゃる。そういう中でこの聖霊が起こっていくんだと思います。そんな中でも人を恨んだり腐ったりせずに明るく乗り越える術を少しずつ身につけ、またとびきり面白いユーモアの言葉が口をついて出てくる、素晴らしいなと思います。主の御業だと思います。聖霊が今心の深いところで聖霊の作業を進めていらっしゃるんだろうなと思うんですね。祈りが不手様、歓迎しましょう。イエス様、どうぞそのバプテスマを私にも、そして私をますます作り変えてくださいと。では皆さん共にお祈りしましょう。お立ちくださいますか。あ、すみません、今日も長いメッセージになってしまいましたね。今天を仰いでしばし主が支えてくれはったことをしっかり受け止めて感謝しお祈りしたいと思います。みんなして祈りましょう。どうぞ声を上げて祈ってください。
Thank you. Praise you. You're wonderful. Thank you. Gracious Lord. Hallowed be your name. Please, Lord. Oh, Lord. Be your Father, my Lord, in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus. You're so good. You've been so good. You've been so good to us. Every one of us. Oh, Lord, we need you.
まことにこの方は精錬する者の日、この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、デビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。ハレルヤ。天のお父様、あなたを褒めたたえます。私たちをご自分の子として慈しみ取り扱い、あなたの名を着せられたものにふさわしくしようと日々お育てくださっていますから感謝します。愛する子らよと、主よ、お言葉に耳傾けながら歩んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。あなたのご用意なさった水のバプテスマに加えて、 聖霊と火のバプテスマ、一人一人に施してくださいまして、おお主よ、この闇の時代に光を輝かせて道しるべとなれるように、さまざまな試練の中にあっても、それでくじけてしまわずに、あなたのご訓練の慈愛に満ちた腕を見つめて、それを乗り越える術を教えてください。主よ、ありがとうございます。大きな祝福が向こうに待ってますから、もう一山越えて新しい風景が見えるまで、私たちを育てて訓練してくださることをお願いいたします。主よ、あなたは真実な方ですから信頼いたします。ハレルヤ、よろしくお願いします。そうした者たちの群れ、尾上聖霊教会としてください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では歌いましょう。新聖歌の231番です。いさごなき我を。